皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は歴史から学ぶリーダーシップです。やっぱりですね、こういう、転換期、リーダーにと皆さんもですね、なかなかその、どうしていいかわからないという局面があると思うんですね。やっぱり何度も何度も言うようですけども、景気のいい時悪い時、戦争になる時平和になる時、たくさんの歴史がありますから、どんな場合においても常にいろんな歴史を見てですね、リーダーシップを取ることがいいと思いますね。自分のその短い経験の中からだけですね、物事を考えると、大体あらゆることが想定外になってきますね。そしてそのうまくいかないってことが多いと思うんですね。小さな成功で大きな自信過剰になって、それで失敗する人って、失敗するリーダーってものすごく多いんですよ。小さな成功で大きな過剰な自信を得て、で、自信過剰で失敗するリーダーって非常に多いんですね。やっぱりそれは謙虚さに欠けてると同時に、やっぱり歴史の怖さを知らない部分がありますよね。歴史はすごく怖くてですね、できるだけ、まあ、いろんなことを、いろんなパターンを知っておくといいと思うんですね。歴史にはやっぱりいろんなパターンがあります。こうなったらああなる、ああなったらそうなる。例えばその、株が暴落する、ね、市場が暴落した後ってのはよく戦争が起きますよね。で、その戦争が起きた後、今度は平和が来るわけですね。で、その過程はワンセットになってるんですよ。冒頭と暴落、で、繁栄と破壊。まあ、そこ戦争っていうものがですね、まあ、本当に武力による戦争でなくても、最近は経済戦争で、それがその強行ですよね。まあ、強行があって、で、結局一巡して、で、最後どこに行くのかというと、全然違う時代が来るんですね。そもそもバブルになるってこと自体がですね、お金の行き先がなくなってるって意味なんですよ。本来お金がちゃんと回ってればバブルなんかなりませんからね。そんなお金をいじくってですね、物事を解決しようとかですね、お金をいじくってなんか足元のですね、なんかマーケットを持ち上げて金儲けに勤しもうなんて、そもそもですね、発想が邪悪なわけでありまして、経済が、あるいは政治がですね、まともに動いているときは、そんなことは絶対起きないわけであります。要するにもうバブルになるってこと自体がですね、発想貧困で、何かそのもうその時点で行き詰まりがあるからなんですね。行き詰まりがあるからこそバブルになるわけであります。だからもうバブルになりそうな状況っていうのを見てれば、それは本当歴史を見ればわかると思うんですね。このわけのわからない話が出てきてですね、わけのわからない金儲けしかできない連中がこのはびこってきたらもうそれバブルでありますから、まあ、それはやっぱりこの行き先はないと。だから根本的に何か変えなきゃならないと。悟って行動することが大事でありまして。だからそのバブルになるようなところまでね、政治経済運営しちゃいかんわけでありますね。でも逆にそこになってしまったということは、もうちょっと今までのものはおさらばですよと。バブルが盛り上がって、それから暴落して破壊して、というまでちょっと時間かかりますね。10年、20年、長いと30年ぐらいかかりますけども、でもその後というのは全然今度違う時代になるわけであります。今までとは全部全然違う時代になりますから、全く新しい時代を想定して準備して行動するってことが一番でありまして、逆に言うとその、まあ今までね、何にもその日の浴びなかった部分、あるいはなんか未来のですね、作る部分というのが、そのね、冒頭暴落、その破壊の後出てきますから、だからやっぱり新陳代謝っていうこともあるんですね。社会の新陳代謝が行き詰まってきたから、そのバブルやバブルの崩壊、そしてその後の崩、その後の何て言いますかね、破壊があるわけでありまして、それを、まあ、なんか、強制的にやってしまうのが、その市場の力だと。だから新陳代謝という意味で、まあ、新しい時代を構想して、行動していけば、それはあんまり外れることはないですよね。今なんかも完全にそうじゃないかと思うんですね。もう今や欧米のですね、まあいろんな議論なんか見ていても、そういう未来の構想っていうのが非常に貧弱になりましたよね。 まだまだ30年前、40年前の方がですね、まあその当時の科学技術に対する、まあ期待感というのは強くて、あるいは自分たちのその今までの実績に対する期待感というのは強くて、まあそれがそのもっと明るい未来を作るんじゃないかなというふうに素朴に思ってた人が多かったと思うんですが、もう今だいぶ違いますね。とにかくお先真っ暗だと、金はないわ、イスラムは暴行するわと、金がないならないなりにですね、貧富の格差を是正して金回せばいいんだし、イスラムとは共存すればいいわけですよね。それがこう、できないがゆえにもがいてて、そして自滅していくんですな。なんか歴史の断層の部分を渡ることを拒否して、結局そのまま流されていくという典型的なパターンじゃないでしょうかね。富山藤原学校はですね、もう前から、この歴史の断層を渡るっていうことをですね、まあ、一つのモチーフにしてやってるんですね。もう今から21年前ですね、歴史の彼岸という小説を私書いたことありまして、貧富の格差が広がっていく中でね、富山号にみんな集まりながら、いろんな話をしながら歴史の断層を超えていくという、本当そういう物語、21年に書いたことが、前に書いたことがあるんですが、まあ、その通りの光景が今展開されていることを見て、ああ、やっぱり起きるものは起きるんだなとしみじみ思います。で、今度の5月30日、31日の5月の富山藤原学校はですね、隣の大鹿村というところに中央高度線博物館という日本で唯一の村が建てた博物館があるんですね。ここは実は中央高度線のこととか日本列島のこと、まあ、地震火山のことも含めて非常にですね、わかりやすく説明してくれる博物館なんです。まあ、ここ行きますので、もし皆さんご興味がありましたら、ぜひですね、5月30、31日の富山藤原学校いらしてください。実際に本物のですね、中央道線の断層の路頭も見ますし、で、博物館の方から詳しくその辺の日本列島のことですよね。いわゆる断層のことから火山のことから地質のことを教えてもらいますし、それからやはりこの歴史の断層の渡り方ね、この勉強もします。特に特異点の話をするんですよね。まあ、この1年ぐらいずっとそういう話をしてるんですけども、特異点ってあるんですね。上がりでも下がりでもない、なんかどっちってかわからないっていう点ってありまして、そこって全くなんか今までの重力の働かない場所なんですね。今までの重力の働かない非常に不思議な場所ってあって、ここからなんか次が生まれていくんですよね。こう極まったポイントっていうのがあるんですよね。で、この極まったポイントってどんなものか、でそこからどんな風に開けてくるのかって話もですね、まあ、この生き方の意味でのね、断層の話もしますんで、ぜひ5月30、31日は面白いですから、富山号来ていただけたらいいと思います。で、やっぱこの、日本でも南北朝の騒乱期ですよね。まあ非常に大きな、まあ、混乱が日本列島を襲うわけでありますけども、結局、あの時代をこう何百年も続くね、その、鎌倉時代の末期から江戸時代の初めまでの数百年間の動きを見ていても思うんですけども、やっぱりたくましく生きてる人の時代だよね。どう考えてもね。たくましく生きてる人ってのはやっぱ乱世に活躍するんですね。で、今みたいなような時代は肩にはまった時代でしょう。まあ今も乱世の部分もかなり乱世で、もう乱れちゃってどうにもならないとかありますが、なんかまだやっぱり肩はめてますよね。ルールだとかですね、なんかいろんな規則だとかいうものがあって、一生懸命型にはめてみんなを生かそうとしてるでしょ。型にはめる時代、型をはめる時代っていうのは、なんかそのやっぱりその中で元気いいのは、あんまりその活発でない人ですよね。で、型にはめられてですね、なんかそれで幸せだっていうのはそもそも元気ない証拠ですよね。だからやっぱりそういう人が元気いいんですよ。元気ない人は元気いいんですね。変な言い方ですけども。がろくなもんじゃないんですよ。やっぱりその、元気のいい人たちとか、物事を前に進めようという人たちはうまくいかないに決まってるわけだし、そもそも仕事できる人もうまくいかないんですよね。本当にいい仕事しようと思ったら、型にはめたら絶対いい仕事できませんからね。だからやっぱり型にはめちゃうと、仕事もどんどん陳腐化するし、能力も全然発揮できなくなるし、不景気が続くし、みんなおかしくなる人は、まあその悪循環になっていくわけね。だからまあ、そういう意味では、その、乱世というのはその正反対なんですよ。だから今実はどんどん乱世は広がっていて、今までの常識でもう生活できないから、自分で何とかするしかない。会社の上下関係も全部ぶっ壊れたとか、業界がぶっ壊れたとかですね、世界でいろんなね、ことやって、これでどっかの大学行って、 MBA 取ってこういう賃金上がると思ってやってみたら何にも生まれなかったとかですね、あるいは戦争で全部ぶち壊されちゃったとかですね、いやそれは乱世始まってますよ間違いなく、だって本当にそのアメリカがあそこまで行き詰まってるわけですからね、中国だって習近平がいつ暗殺されるかわかんないわけでしょ、もうあんな風になってきたらですね、もう乱世なんてもんじゃないよね、大混乱ですよね、その中にこうあるわけだから、やっぱりみんなものすごくたくましく生きてるんですよ。日本もですからその当時のね、中世の物語から始まって、まあ、戦国大名の生き方、ね、秀吉の頃までのね、生き方見てみれば実に大胆ですよね。で、とにかく未来を作った人の時代ですよ。自分で考えて自分で行動した人の時代でありまして、待ってると何も始まらないという時代でもありますね。だから本物の実力の時代なんですよ。実は下克上の時代なんですよ、これから。てかもう今もそうなんだけど、本当は下克上の時代なんです。で、その下克上が怖いからですね、日本政府も安倍首相もですね、それからその日本の大企業の財界の連中も、あるいはアメリカの戦争屋も金融屋も、自分たちの持ってる手段で下克上を止めようとしてるってそういうことなんです。しかし下克上は止まらないんです。なぜかっていうと、今のリーダーたちが未来を作ることができないからです。未来を作ることができて、みんなそれぞれ活躍する場があればですね、下克上は起きないでしょう。すなわち上の方が器量があるということですから。しかし上の方が居座ってですね、自分たちの利益のために全てを犠牲にしようと思えば、それは当然下克上になっていきます。で、それは下克上は止められるもんではありません。だからもう今や下克上は始まってるんですね。で、下克上が始まってて、国際政治の世界でも、あるいは軍事の世界でも下克上が始まってるってことですから、この重大さってのは皆さんよく認識しなきゃダメですね。で、この下克上が一旦始まってきたらですね、とにかくその、仲間がいるんですよ。一人じゃ絶対生きていけないね。ルールの中に入ってれば一人でも大丈夫なんですね。ルールに従っていけば完全孤立無援でもルールの中で生きていけるんだけども、ルールってのもなくなってくるんだから、自分で仲間を作って、自分たちのルールで自分たちで決めて自分たちのやり方で生きていかなきゃいけないわけですね。ここがまず根本的にいわゆる平時とは違うところです。乱世では誰と組むか、どんなルールを作るか、どうやって生きていくかは自分たちで決めて試行錯誤しながら変えていくべきものなんですね。そのものすごく活発なものが必要で、実はその真ん中にあるものは本当は強さじゃないんですよ。あれ人情なんです。逆に言うとですね、強さも、本物の強さは人情がないと絶対出てこないですね。非人間的な人っていうのは実は弱い人なんですよね。弱さがあるから非人間的になるわけでありまして、本当に強い人っていうのは人情たっぷりですよね。人情がたっぷりある人というのは実は本当強いんですよ。だから人情があるんですよね。まあこれが人間界の、まあ、当たり前のことなんですけどね。だからその人情味豊かな人ってのは実は本当の実力を持っている人たちで、まあ、こういう人たちが上に立つと全てうまくいくようになってるんですよ。仕事もできるし人々も和気あいあいとするようになりますからね。だからまあそれやられちゃうと自分たちが生きていけないと思う人たちが、まあ、特にこの30年ほどね、まあ死に物狂いの戦いをしてきたわけですな。ところがもうとにかく時至れりでありまして、最近はどうでしょう、皆さんもうビビり上がってるよね。アメリカ見ててもそうだし、日本の原発屋もそうだし、だから安倍政権の前の連中もそうだけど、とにかくビビってますよね。一時のですね、俺が天下取ったなんてバカみたいな話はもうどっか行っちゃってですね、どうしようどうしようというそっちの声の方が強いんじゃないでしょうかね。アメリカなんかもそうですよね。まあとにかく諦めるしかないんだね、アメリカなんかもね、もうね。諦めるしかないわけですよ。諦めのつかない連中がですね、まあ、最後日本をダマくらかしてですね、金虫取ってやろうってやってんでしょうけども、まあそれもどこまでできますかね。まあああいうのはやっぱりこの歴史の断層を渡れない人たちなんだな。断層を渡れないからああやってもがいてるわけで、断層を渡ろうと思ったら得意点を上手に活かすことですよ。一人一人の断層ってのはこう得意点のとこですから、やっぱりこの上も下もどっちっていうのかわからないでこの一瞬があって、そこで次の自分の人生でこうするってバーッと第一歩踏み出せば、そこから新しい人生始まりますからね。同じ混乱をしてるんでも 終わりに向かう混乱と、それから収束に向かう混乱と両方あるわけですね。ブラックホールを抜け出した後の混乱というのは、まあ、初めのうち混乱してるけど、だんだん安定してきますよね。ブラックホールの中、どんどん進んでいく時の混乱というのは、混乱がますますひどくなり、そして破壊がひどくなり、そして最後は死の静寂があるだけですからね。まあ、そんな風に考えると、今、ご自身がどこにいるか、大体見当つくと思うんですよね。実はその、日本再生プログラム推進フォーラムもですね、今年は非常に大きな転換期だと、まあ、思ってるんです。いわゆるそういうリーダーの交代期だと思うんですよ、今年はね。歴史から、まあ、考えるにおいてもですね、やっぱ次のリーダーっていうのは、そういう人情もあって、実力もあって、戦国大名タイプの人でなければ、出てこれないと思うんです。で、そういう人たちっていうのは今、あまり表には出てきてないと思うんです。政治なんかはもちろんそういうのほとんど出てきてないし、経営の局面でも、あまり注目されてないと思うんですね、他人からね。でもやっぱりそういう本物のリーダーが出てくる今年リーダーの交代期だと思うんですよ。で、16日の土曜日の日はですね、5月の、いつものように NSB の熟語講演会をやりまして、ここでは組織のリーダーシップの話を、します。もちろん熟語の話も少しまとめてします。熟語は少しこれ押さえておいた方がいいですね。アメリカの動きもね、軍事のことも含めて動いてますから、で、日本再生戦略もうこうなってきたら、いよいよ財務省がですね、もう金がないって言い出しましたからね。もうなんか、成長戦略なんだって全然金入ってこないじゃないかと、成長しねえじゃないかと、歳出削減しかないじゃないかと、ついに言い出しましたよ、財務省が。まあそういうことは前から私言ってましたでしょう。これ必ず国債発行ゼロにして予算組まなきゃならない時が来ますよって。これ絶対うまくいかないよと、黒田緩和って。いよいよ来ましたよ。日経新聞読んでください。なんか書いてあるでしょ？成長にももはや期待できないと。財政の切り込みが不可欠であると。いよいよ、歳出カットですよ。これからね。まあ、そんな状況の中で、本物の世の中を作っていくっていうのは、本物のリーダーでなきゃダメなんで、まあ、とにかく組織のリーダーシップは、5月16日は、その辺の話をいたします。それから実は7月4日、7月4日の土曜日なんですけども、この日はですね、まあ、ちょっと大きな集会を東京でやることになってます。高野信さんをお招きしようと思うんですね。これから目指す方向ですよ。リッツ・カールトンホテルの元の社長でいらっしゃいましてね、いわゆる顧客満足の高い経営っていうのをずっとやっておられた方で、やっぱり最後、着地点というのは、究極の御用達経営ですよね。お客さんのために何ができるんだろうかと。ビジネスはゲームではない。お役立ちである。その精神の中でどうやってその高い顧客満足を得るようにしていけばいいのかという、その一番重要なところですよね。混乱の出口の部分。その混乱は混乱のためにあるんじゃないですから、出口に向かうために、その間に障害があるんで混乱が起きるわけでありまして、その出口の部分というのは一番重要なところで、それがやっぱり顧客満足であるとか、あるいはその、御用達ということだと思うんですね。そのことについて、ね、高野信さんのお話を7月4日の日に伺いますんで、ぜひ皆さんもですね、東京の科学未来館ですね、お台場ですけども、7月4日来ていただきたいと思うんですが、まあ、とにかく今年はですね、リーダーの交代期だと思います。そういうなんか本物の乱世対応型のリーダーが出てくるんだと思うんですね。で、やっぱり歴史をこう変えていく、その主体というのも、まあこれは時代によって変わるんですが、今回は間違いなくボトムアップ型ですね。うん。もうこれ日本も世界もそうで、やっぱりこの情報の共有っていうのがネットでどんどん進んでいきますと、もうメディアコントロールが意味なくなってくるわけですね。意味なくなった中で、しかも専門家が結構矢に下ってるんですよ。昔は専門家とか一番詳しい人ほど組織の中枢にいたんだけど、組織の中枢はおかしくなったでしょ。だからまともな人が全部外出ちゃったんですよ。まともな人が外出て、実力のある人が組織の外にいるから、彼らが特にネットなんかを使って、情報交換して、お互いにこの、まあ言ってみれば助け合っていくと、とてつもない力になるわけですね。で、真ん中がだから空洞化しちゃってますから、やっぱ外側から始まっていくんですよ。ボトムアップで外側からなんですね。で、まあそんなことを考えると、根本的なこれ革命ってのは革命なんですけども、その革命の主体っていうのが、あえてわからなくて、 まあ、あえて言えば、森吉郎氏が言った IT 革命でしょうな。99年、2000年でしたっけね。森吉郎氏が言った IT 革命っていうのが一番正しい言い方なんでしょうね。まあ、IT の力で今の体制が変わっていく。まあ、日本はね、だから、森首相が国会でやろうといった革命でありますから、その通りでありまして、大変結構なことだと思うんですけどね。まあ、いずれにしましても、歴史の中でリーダーシップが今年変わっていくんでしょうね。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、歴史から学ぶリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。